徳島県議会発行、徳島県立障害者交流プラザ、視聴覚障害者支援センター制作、徳島県議会だより録音版、第91号です。内容は、平成28年11月20日発行の徳島県議会だより第91号を録音したもので、平成28年9月定例会の内容を中心に、9月定例会の概要、代表一般質問、常任委員会及び特別委員会の概要、主な審議の結果、特別委員会の設置、議会トピックス、議員連盟の活動、関西広域連合議会だより徳島版、県議会の見学者など、及び平成28年11月定例会の議会日程となっています。平成28年9月徳島県議会定例会の概要、会期9月27日から10月24日まで。開会日には9月補正予算などが提案され、インフラ整備や災害対応の強化などの事業を盛り込んだ安全安心対策及び経済雇用対策の推進などの重要課題について所信が述べられました。代表一般質問では、消費者庁などの移転、移住促進や過疎対策などに係る市町村への支援の推進、熊本地震を踏まえた活断層地震対策や河川の治水対策などの防災・減災対策、幹線道路の整備促進や住宅施策、中小企業振興条例の推進やものづくり産業の振興による経済振興施策、気候変動対策の推進などの環境施策などについて論議しました。今定例会では、参議院選挙における合区の解消と憲法についての国民的議論の喚起を求める意見書などの意見書5件を議員提出し可決しました。また、知事提出議案23件を原案通り可決、同意、承認し、請願1件を採択しました。代表一般質問から、主な質問とこれに対する知事や関係部局の答弁の用紙は次の通りです。代表質問、県営住宅跡地の売却収入を今後の住宅施策に活用すべき。明誠会岡田理恵。問い、住宅には高齢化社会を見据えた住環境の整備や耐震化促進、空き家対策など様々な課題がある。県営住宅集約化による跡地の売却収入およそ11億円を住宅施策にどう活用するのか。知事の答弁。徳島住環境未来創造基金仮称を創設し、災害に強い住環境構築や地方創生の推進、安心して暮らせる住生活の実現などの新次元の住宅施策に活用する。問い、四国デスティネーションキャンペーンを活用した観光誘客には、観光素材の充実と快適に周遊できる二次交通の構築など、受け入れ環境の整備が必要と考えるが、どう取り組むのか。知事の答弁。音楽やアニメを活用したイベント列車の企画や、藍染め、湯散箱の絵付けの体験を盛り込む。また、県東部西部をつなぐ 定期観光バスの実証運行を開始。問い、坂東不慮収容所関係資料を世界平和の象徴として次世代に引き継ぐとともに、広く世界に伝えることが重要。ユネスコ世界の記憶への登録を推進するため、今後どう取り組むのか。関係部局の答弁。官民が連携し、県民全体で機運醸成を図るため、登録推進協議会を設立する。今後、ドイツとの共同申請も視野に入れ、平成31年の登録に向けて取り組む。東京から地方へ新しい人や企業の流れを作る積極的な対策を。自由民主党県民会議、岸本大治。問い、来年度からの消費者行政新未来創造オフィス仮称の設置という好機を生かし、民間企業の本社機能の徳島移転に向けて積極的な対策を講じるべき。知事の答弁。本県がエシカル消費の実証地であることの発信、テレワーク環境の体感視察ツアーの充実、さらには企業立地補助制度の進化を柱とする対策の戦略的かつ有効な展開を図る。用語解説。エシカル消費。倫理的消費とも言われ、環境や社会、地域へ配慮した製品やサービスを選んで消費することにより、より良い社会を構築していく消費行動。事例として、環境に配慮したグリーン購入やチャリティー商品、地産地消などがある。問い、本県の地方創生を果たすためにも、徳島市と連携し、速やかな行政課題の解決が必要。このため、部局間の壁を越えた知事直轄の組織や人を選任して連携をスピードアップさせるべき。知事の答弁。本年7月から新たな人事交流を行っている。徳島市の将来ビジョンなどをもとに、県市協調を進化させる。特別職の強力なリーダーシップで連携強化を図る。問い、県警察が検討している都市部における交番機能強化の具体的な内容は？また、イオンモールの開業に伴い、治安情勢の変化が予想される沖ノ洲地区の治安・交通安全対策にどう取り組むのか。関係部局の答弁。交番の施設整備は建築からテナント方式も想定。大型商業施設に警察活動の拠点となる県内初の警察官立ち寄り所を設け、周辺地域の安全安心の確保に努める。徳島版地方創生特区のさらなる進化を。自民創生会杉本直樹。問い、徳島版特区について、市町村の創意工夫を引き出し、大きく育むためには、募集に際し、消費者行政をはじめとするテーマ設定を行うことが有効と考えるがどうか。知事の答弁。消費者行政、教育の推進などのテーマを念頭に、課題解決、先導型の新たな募集枠を創設し、先導的な知恵と意欲を示す市町村を県を挙げて支援する。問い、中川上流域では平成26年、27年と 大規模な浸水被害が発生した。河川整備の状況、恒久的大砂対策の取り組み、中川総合土砂管理計画の策定見通しは、関係部局の答弁、和敷土佐地区の河川整備は平成31年度完成を目指して取り組む。長安口ダムの恒久的大砂対策は平成29年度着手に向け国へ強く働きかける。総合土砂管理計画は平成32年度策定を目指す。問い、長安口ダム貯水池周辺に点在する施設やダム改造事業で使用中の仮設物などについて、事業終了後も存置させ、中川上流域の振興に役立つ施設として有効活用を検討してはどうか。知事の答弁、仮設物などに新たな価値を創出し、有益な資源によみがえらせることは大変有意義。タスクフォースを結成し、地域の活力などの向上に資する活用策を検討する。犬猫殺処分ゼロに向けたさらなる取り組みを。新風民進クラブ庄野正彦。問い、近年の猫ブームを追い風に、動物愛護管理センターが収容する犬猫の譲渡をさらに進めていくべき。犬猫の殺処分ゼロに向け今後どう取り組むのか。関係部局の答弁、ボランティアが積極的に活動できる譲渡交流拠点施設の平成30年度供用を目指す。またプロジェクトチームを立ち上げ、施設の効果的な運用や実効性ある対策を展開する。問い、木材の魅力や利用の意義を学ぶ木育は重要なものである。子どもの五感に働きかけ、感性豊かな心の発達を促す木のおもちゃを開発するなど、木育活動をさらに推進してはどうか。知事の答弁、県産材を利用した杉の子木育広場の増設や、木のおもちゃ、木育教材などの新商品作りに積極的に取り組み、木育をより一層推進する。問い、県内では年間およそ400人が乳がんと診断され、およそ80人が亡くなっている。我が国のがん検診受診率は欧米に比べ低い。乳がん検診の受診率向上のためどのように取り組むのか。関係部局の答弁、居住市町村以外でも受診できる乳がん検診広域化を全国に先駆け実施。小中学校でのがん教育、新たに事業所向けセミナーの開催など啓発活動に取り組む。一般質問、中央構造線活断層地震の被害想定を公表し、その対策を。明誠会岩丸正文。問い、直下型地震が発生した場合、甚大な被害が予想される。中央構造線活断層地震に十分備えるため、被害想定をできる限り早期に公表し、防災・減災施策に生かすべき。今後の見通しと対策は。知事の答弁、震度分布図の年度内公表、被害想定の来年8月末までの公表を目指し作業を進める。 これらの結果を地域防災計画をはじめ各種計画の見直しなどに生かす。問い、昨年度好評を博した 4K 徳島映画祭を継続すべき。神山町の特色あるクリエイティブ産業の集積を生かし、今後 4K 徳島映画祭の開催にどう取り組むのか。知事の答弁。11月25日から27日まで神山町で随所に 4K テレビを配置し、作品の上映、昭和遊び体験などワークショップを実施し、 4K 先進圏徳島を全国に PR するとともに関連産業の集積を加速させる。問い、本県事業の発展のため6次産業化人材や技術革新などに対応できる高い経営力を持つ農業者の育成が必要。農業大学校の充実強化をどう図るのか。関係部局の答弁。より実践的な教育環境の充実に向け、農業人材育成の在り方検討委員会仮称を設置し、本年中をめどに検討を行う。この結果を踏まえ、農業大学校の充実強化を図る。土砂災害危険箇所についてしっかりハード対策を。自由民主党県民会議岡本富士。問い、これまで指定済みの土砂災害警戒区域のうちおよそ9割がレッドゾーンを含む。県民の不安解消のためハード対策に予算をかけしっかり取り組むべき。知事の答弁。土砂災害警戒区域の指定は新たな説明会の導入により加速化を図る。また土砂災害から生命と財産を守るため、砂防堰堤などのハード整備をスピード感を持って推進する。問い、過疎市町村は、投資的事業を抑制し、実質公債費比率は低いが、自主財源が乏しく、財政は厳しい状況。過疎対策で、国の補助金をもっと活用できるよう、県が知恵を絞って支援すべき。関係部局の答弁。市町村などの取り組みに対し、財政的支援を重点的に実施する。県、市町村職員などが現場目線で知恵を出し合う場を創出し、人材面での支援も強化する。問い、中小企業振興条例の改正にあたり、今まで以上に小規模企業に対する財政的・人的支援を行う必要がある。条例改正に込めた知事の思いと今後の具体的な振興策は。知事の答弁。中小企業雇用対策事業特別会計における小規模企業振興枠の確保や新たな融資制度の創設に向け取り組むなど積極的な施策展開を図る。徳島回帰本格化のため移住促進策のさらなる改善を。自民創生会丸若雄二。問い、県人口が75万人割れも目前という深刻な状況の中、市町村の移住交流施策との連携のもと、徳島の魅力を実感できる機会をより一層提供していくべき。知事の答弁。豊かな自然や新鮮な食材などの徳島ならではの魅力を体感していただく多様なツアーの実施や、県内の 移住体験施設の情報発信をはじめとするお試し移住関連施策の充実に努める。問い、本県の強みであるものづくり技術を海外に売り込むため、ドイツ・ニーダーザクセン州友好交流提携10周年記念事業の一つとして、ドイツで開催されるハノーバーメッセに出展しては。
知事の答弁。徳島のものづくり技術を世界に発信できる絶好のチャンスであり、現地企業などとの関係を深めるまたとない機会になる。来年度の出展を具体的に検討する。
問い、今年4月の対抗方針の柱の一つに運転免許サブセンター構想を掲げた背景は、またサブセンターの整備に際しては、治安や防災対策を兼ね備えた徳島モデルとして整備すべき。関係部局の答弁。より近い場所での即日交付を可能にしてほしいとの県民ニーズがあるため、サブセンター設置の必要性を認めたもの。治安や防災上の観点も含め検討する。中小企業振興条例の改正により、総合的な施策展開を。日本共産党、上村京子。問い、中小企業振興条例の改正について、条例の実効性をさらに高めるため、審議会の設置や基本計画策定の義務付けを条例に盛り込み、総合的な施策展開を図るべきと考えるがどうか。
関係部局の答弁。条例の実効性を高めるには、迅速かつ機動的な対応が重要。あらゆる機会を通じ、各界各層からの意見を踏まえた総合的な施策展開に努める。
問い、消費者庁などの徳島への移転は本来業務の実施が困難との結果が出たのに、新未来創造オフィスを設置して検証見直しを行うのは理解に苦しむ。実現不可能な全面移転の誘致は撤回すべき。知事の答弁。地方創生の実現、霞が関改革、ひいては国の在り方そのものの大改革となる全面移転に向け、消費者庁を全力でサポートし、実現につなげる。問い、国民健康保険会計の都道府県移管について、県民の保険料負担軽減の対策を取るべきではないか。また、地域医療構想は、病床数の削減を目指すものではないという姿勢は変わらないか。関係部局の答弁。財政拡充に係る国の動向に留意しつつ、持続可能な国庫運営に取り組む。また、機械的に病床削減は目指さず、地域の実情に応じた医療提供体制を構築する。働き方改革、長時間労働の是正は県庁から取り組みを。公明党県議団、古川博士。問い、県庁の長時間労働の是正に向けた議論を通じて、県内事業所の働き方改革につなげるため、中堅・若手職員と民間企業などの担当者からなる働き方改革推進チーム仮称を設置すべき。知事の答弁。次世代育成などの検討を進める特定事業主行動計画推進委員会の中堅・若手職員と民間企業の方にも参画いただき、新たな部会を設置し、 改革に取り組む。問い。福祉避難所が実際に機能するよう、施設の強靭化や介護職員の広域的協力体制、ボランティア活用のための体制整備を国と連携して早急に推進すべき。関係部局の答弁。福祉避難所の体制強化に向け、運営の実践型訓練の実施、施設整備への補助や備品配備の支援、不足する介護職員、災害ボランティア確保のための全国的な派遣調整体制の確立に努める。問い、徳島市の阿波おどり開催時に不足する宿泊場所の確保に有効であるイベント民泊について、市のみに任せるのではなく、県が中心となって推進すべき。関係部局の答弁。イベント民泊には、住民とのトラブルや旅館など事業者への影響に配慮が必要。国がガイドラインを示しており、今後、徳島市や関係団体と検討会を開催し、課題や条件整備などの検討を進める。県版規制改革会議の提言を踏まえた民泊推進の検討を。明誠会、新外博士。問い、地方創生を推進するには、規制改革を進めることが不可欠。県版規制改革会議の提言を踏まえ、会議の機能強化や民泊推進の検討をどのように図るのか。知事の答弁。専門家や市町村の参画を通じ、会議の機能強化を図るとともに、民泊の活性化に向け、年内に民泊推進を検討する会議を創設し、モニターツアーなどの実施により、機運醸成を図る。問い、児童虐待の相談対応件数は依然として多い。対策には、地域の見守りや関係機関の連携が重要で、社会全体で取り組む必要がある。防止に向けた今後の対応は、関係部局の答弁。子ども・女性相談センターに非常勤の弁護士を配置し、複雑で困難な事案に対し、的確に対応する。児童福祉士など、専門職の計画的な配置や、市町村への研修の実施などの支援を図る。
問い、人口が増加している板野署を含む警察署の再編整備には、住民に丁寧な説明が必要。再編の必要性、今後策定する具体的計画の内容及び公表時期は？関係部局の答弁。小規模警察署や管内情勢が変化している警察署の課題を早急に解決するため、スケールメリットを生かした組織運営が必要。統合対象の警察署や実施時期などを年度末に公表する方針。
9月定例会委員会の概要。常任委員会。総務委員会。公安委員会関係では、訪日外国人などへの対応について、県民環境部関係では、児童福祉法改正への対応について、経営戦略部関係では、テレワークの推進について、政策創造部関係では、地方創生の推進について、それぞれ質疑や提言がありました。また、委員からの提案に基づき、
地方創生の強力な推進による一億総活躍社会の実現を求める意見書を発議しました。経済委員会商工労働部関係では、第10回記念大会となる徳島マラソン2017を成功させるための効果的な取り組みや、TPP による県内企業への影響について、農林水産部関係では、徳島ブランドギャラリーに係る共同体事業による業務の進め方及び今後の運営方針、その他漁業の担い手確保の取り組みなどについて、それぞれ質疑や提言がありました。文教厚生委員会保健福祉部病院局関係では、阿南医療センター整備支援事業に係る基金からの執行や、県内の医療提供体制、看護師など養成所における専任教員の養成状況について、教育委員会関係では、学習指導要領の改定の方向性及びこれに対する対応の取り組み、アクティブラーニングにおけるこれまでの事業との違い及び効果などについて、それぞれ質疑及び提言がありました。県土整備委員会企業局関係では、川口ダム自然エネルギーミュージアムの利用推進について、危機管理部関係では、関連機関の連携による消費者被害対策の推進について、県土整備部関係では、徳島阿波踊り空港旅客ターミナルビル増築工事などの請負契約について、それぞれ質疑及び提言がありました。また、請願に基づき、JR 四国等の経営安定化を求める意見書を発議しました。特別委員会地方創生対策特別委員会本県への観光誘客に関し、宿泊施設の施設数及び民泊の状況などの受け入れ環境や外国人観光客への情報発信の手法などについて質疑がありました。その他、過疎市町村に対する国の過疎対策交付金の活用状況や人的支援の取り組み内容、徳島県版地方創生特区制度の進捗状況、移住交流の推進に係る事業の取り組み状況についてなど、質疑及び提言がありました。次世代人材育成、少子高齢化対策特別委員会、徳島青少年プラン2017の策定にあたり実施した青少年に関する意識調査の分析結果など中間取りまとめについて質疑がありました。その他、阿波のヤングマイスター制度の概要や県内における企業主導型保育事業の現状、高等学校の専門学科における将来を担う若者の人材育成やその受け入れ体制の今後の方針についてなど、質疑及び提言がありました。防災対策特別委員会南海トラフ巨大地震対策に関し、仮設住宅の供給の見通しや建築用資材の調達方法、災害時の車中泊対策やボランティアセンターの運営方法、水道施設などの津波対策などについて質疑がありました。その他、危険踏切対策、 吉野川における夏渇水への対応や、鮫浦ダム再編協議の現状、雨の降り方の変化に対応した堤防整備についてなど、質疑及び提言がありました。環境対策特別委員会、環境活動連携拠点に関し、整備の進捗状況や再訪を促す展示方法、環境問題に対する県民意識の把握、若い世代に対する普及啓発の推進について質疑がありました。その他、特定外来生物、長江鶴の芸等の駆除に向けた取り組み、栄養塩管理運転などによるワカメ・海苔の色落ち対策、食品ロスの削減についてなど、質疑及び提言がありました。主な審議の結果、可決・同意・承認された議案、平成28年度補正予算、一般会計1件、補正予算額は182億4149万7000円で、補正後の予算は5060億5366万5000円。特別会計1件、条例の制定1件、徳島県脱炭素社会の実現に向けた気候変動対策推進条例の制定、条例の改正7件、旅館業法施行条例の一部改正など、負担金案件7件、契約案件3件、人事案件1件、専決処分の承認1件、その他1件、可決された意見書5件、地方創生の強力な推進による一億総活躍社会の実現を求める意見書、 JR 四国等の経営安定化を求める意見書、地方議会議員の厚生年金加入のための法整備の実現を求める意見書、参議院選挙における合区の解消と憲法についての国民的議論の喚起を求める意見書、指定生乳生産者団体制度の存続と機能強化を求める意見書、採択された請願1件、 JR 四国等にかかる税制特例化の恒久化等について、特別委員会の設置、普通会計決算認定特別委員会が設置されました。委員は次の9名です。委員長住和人、副委員長岸本大二、委員原井隆、新海博、岩佐義弘、川端正義、南恒夫、生野正彦、達田芳子。企業会計決算認定特別委員会が設置されました。委員は次の9名です。委員長、中山俊夫、副委員長、寺井昌司、委員島田正人、山西国夫、岡本富士、君南幸義、黒崎明、上村京子、長尾哲美。議会トピックス、県内の中学生を対象に夏休み
中学生県議会体験会を実施し、議事堂見学、議会活動の紹介、生徒と議員の意見交換会及び報告会を行いました。7月29日。徳島文理大学及び四国大学との包括連携協定に基づき、9月に4日間の日程で議会インターンシップを実施しました。徳島文理大学2名、四国大学2名の学生。都道府県議会議員が政策課題などの情報や意見の交換を行い、議会間の連携を深める都道府県議会議員研究交流大会が開催され、本県議会議員10名が参加しました。また、議会の透明性の確保をテーマとした分科会において、岩丸正文議員がパネリストとして徳島県の取り組みを発表しました。11月15日。議員連盟の活動。林業・木材業振興議員連盟が、森林・林業・林産業活性化促進地方議員連盟の全国連絡会議定時総会東京都に参加しました。7月26日。南海地震対策議員連盟が地震・津波に関する勉強会を開催し、県の熊本地震派遣職員から活動報告を受け、災害時の諸課題への対応策について意見交換を行いました。9月12日、観光振興議員連盟が小松島港金磯岸壁に寄港したクルーズ客船アスカ2を視察しました。9月18日、過疎対策推進議員連盟が全国過疎問題シンポジウム2016奈良県に参加しました。10月13日14日、四国横断自動車道阿南阿紀自動車道建設促進議員連盟及び徳島自動車道整備促進議員連盟が国土交通省西日本高速道路株式会社などに対し、高速道路の整備促進に関する要望活動を行いました。11月4日、14日、15日。徳島自動車道整備促進議員連盟が、沿線市町村長で構成する徳島自動車道4車線化促進規制同盟会と合同で、徳島自動車道の4車線化に関して、石井国土交通大臣に対し、直接要請を行いました。11月9日。関西広域連合議会だより徳島版。第9回防災医療常任委員会が、10月22日に、徳島県立中央病院において開催され、本県からは西沢議長と岡田議員が出席しました。県議会の見学者など、南町子ども会連合会、徳島大学国際センターサマースクール、秋の上小学校鳴門市、横見小学校阿南市、徳島聴覚支援学校小学部徳島市、大松小学校徳島市。議会日程。平成28年11月定例会の日程予定。11月21日常任委員会。11月22日24日特別委員会。11月29日本会議開会。12月1日
本会議代表質問。12月2日本会議一般質問。12月6日から9日まで常任委員会。12月12日13日特別委員会。12月16日本会議閉会。日程は予定であり変更する場合があります。市役所、町村役場、または県の総合県民局、各庁舎、県庁内のサービスセンター、県議会事務局で同じ内容の広報誌をお渡ししています。これで今回の徳島県議会だよりを終わります。お聞きになりました内容についてのお問い合わせや、ご意見、ご要望などがございましたら、徳島県議会事務局、電話 088-621-3010、徳島市磐梯町1丁目1番地へお寄せください。ナレーターは村岡直美でお送りしました。次回は平成29年2月頃にお届けする予定です。では皆さんお元気で、さようなら。